創世記35章に入りました。20年ぶりに兄エサオとの和解を経たヤコブはついに約束の地カナンに入りました。そしてスコートを経てようやく落ち着いた町がシケムであります。そのスコートとシケムもいずれもペテルに行く途中にある町でした。ヤコブはおそらく最初ペテルを目指そうとしたのですが、その途中で暮らしやすそうな場所を見つけて寄り道をしたと思います。そこが気に入ってしばらくそこに滞在しました。ところがしばらく滞在していたシケムの町でヤコブの一人娘ティナがその町の首長の息子シケムに恥かしめられる事件が起こります。その出来事が先週の34章に記されています。シケムの父はヤコブにティナを嫁にしたいと申し入れ、その他にも互いに縁を結ぶことを願います。ところがヤコブの息子たちはそれを受け入れるふりをしてシケムたちを騙しました。つまりティナの兄たちは嫁入りの条件としてシケムの男たちに割礼を受けさせて、男たちがその痛みに苦しむ最中に恐りがかり皆殺しをしました。またその町を役立ちしてしまいます。魂打ちするような卑怯なやり方で彼らに復讐を果たしたのです。このようにヤコブの息子たちは憎しみに駆られて復讐心からシケムを騙して暴虐事件を起こしてしまいました。このことによってヤコブはこう嘆くのです。先週の34章の30節です。私はこの土地に住むカナン人やペリシテ人の憎まれ者になり、のけ者になってしまった。こちらは少人数なのだから、彼らが集まって攻撃してきたら、私も家族も滅ぼされてしまうではないか。こうしてシケム邸の町でこの塔に暮れていたヤコブに神様が語りかけました。それが今日の35章の一節です。神はヤコブに言われた。さあペテルに登りそこに住みなさい。そしてその地にあなたが兄エサウを避けて逃げていた時、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさい。ヤコブはこれまでしばらく暮らしていたシケムではなく、ペテルこそあなたが行くべきところだとはっきりと示されました。神様がヤコブに行くべき正しい道を示してくださったのです。ではペテロはどういう場所でしょうか。ペテロは20年以上前にヤコブが兄エサを避けてハランに逃げていた時、最初に神様に出会ったところです。そこで彼は信仰に目覚めたのです。神様が現れて約束を与えて励ましてくださったところがペテロであります。いわばペテロはヤコブにとっては信仰の原点であったと思われます。ですからこの時ちょっと寄り道をしてどうしていいかわからなくなっていたヤコブに、神様はあなたの信仰の原点に変えると言われたのではないかと思います。私たちもそれぞれのペテルがあると思います。最初に神様に出会った時の経験があるはずです。あの時自分はイエス様に対する熱い思いや愛があって、全てを主イエスに委ねていこうと決心した時、あるいはその場所があると思います。その経験が私たちにとっての信仰の原点であるペテルであります。続いて2節3節でヤコブは ペテルに登り、そこに住みなさいというこの神様の呼びかけに対して、家族の者や一緒にいる全ての人たちにこう言っています。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあこれからペテルに登ろう。私はその地に苦難の時私に答え、旅の間私と共に行ってくださった神のために祭壇を作る。ヤコブは家族たちに今まで神様以外の頼りにしていたものを全部取り除いて、悔い改めて信仰の原点であるペテルに登ろうと呼びかけました。そして自分にとって神様はどういうお方であるかを告白しています。3節で、苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のためにと言っています。苦しかった時にいつも祈りに応えてくださった神、どんな時にも私を見捨てないで一緒にいてくださった神のためにと告白しています。兄エサウと和解できた後に、ヤコブはしばらくそのことを忘れていたのかもしれません。でも今それを思い出して原点に戻ろう、そこで祭壇を作って神様を礼拝しようと決心したのです。こうしてヤコブたちはしばらく暮らしていたシケムの町を去ってペテルへ向かいます。そしてペテルについて祭壇を築き、礼拝を捧げます。旧説にヤコブがパタンアラムから帰ってきた時、神は再びヤコブに現れて彼を祝福されたと書いてあります。ペテルで神様は再び現れてヤコブを祝福しました。その祝福はまず改めてヤコブの名前をヤコブからイスラエルへと変えられることです。すでに野牧の私でお前の名はイスラエルと告げられましたが、そのことがここで再確認されました。人を押しのける者ヤコブから神の民イスラエルへと名付けられたのです。そしてその名前とともに神様は再び祝福の約束を与えました。11節12節をお読みします。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。埋めよ増えよ、あなた方一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。私はアブラムとイサクに与えた土地をあなたに与える。またあなたに続く子孫にこの土地を与える。ここでヤコブの子孫から多くの王たちが出て、子孫が増え広がると約束されています。そして神様がアブラムとイサクに与えたこのカナンの地をヤコブとその子孫に与えると約束されました。つまりアブラムとイサクに与えられた約束がヤコブにも与えられたのです。これは神様による約束の更新と言っても良いと思います。聖書にある神の約束は一度で終わるのではなくて、何度も何度も確認され更新されていくのです。それは約束の内容が変わるのではなくて、今までの約束、神様との契約が確認されていくのです。それは洗礼の時、一度神様の前に誓約したらそれで終わりということではないことと同じです。何でもその約束が確認され更新されていくのです。なぜでしょうか。それは人間は罪人であり忘れやすいものであるからです。信仰の原点に変えるということはそういうことではないかと思います。 神様から再び約束を受けたヤコブは、その場所に石の柱を立てて、その場所を改めてペテル、神の家と名付けました。このようにペテルに変えていて、悔い改め主なる神に立ち返ったヤコブを神様は大いに祝福されました。ヤコブのように私たちも、もし神様との正しい道から外れて途方に暮れていた時に、少し立ち止まって祈って、いつからそうなっていたのか思い起こしたいものです。そして原因が分かったら迷わないで悔い改めるのです。そしてヤコブがペテルに登って神を礼拝したように、神様に立ち返るのです。そういう意味で、今日の私たちのペテルっていうその場所は、この桜教会の礼拝堂であると言えると思います。今ちょうど改易塗装が終わり、きれいになったこの桜教会があることに感謝したいと思います。また言い換えれば、信仰の原点に立ち返る場所があることに感謝して、共にこの桜教会を大切に守っていきたいと願います。最後に残りの聖書箇所を短くまとめたいと思いますが、この35章の16節以下は2つの詩が記されています。まず16節から19節には、ヤコブの最愛の妻ラケルが男の子も産み、難産で死んでしまいました。ラケルは苦しみのあまり、生まれた子をペンノに、私の苦しみの子と名付けて死にましたが、ヤコブはこれをベニヤミン、幸いの子と呼んだのです。ヤコブは最愛の妻を失いましたが、このラケルが残したベニヤミンが加わったことによって、ヤコブの息子たちは12人に揃いました。この12人がやがてイスラエルの十二部族の始祖となるわけです。ヤコブはラケルの葬られたところに記念碑を建てました。その記念碑はラケルを祀るものではなく、彼女がこの地上に生きたことを証しする葬りの碑であります。27節から29節まではヤコブの父イサクの死が記されています。イサクは父アブラムより5年長生きして、ヘブロンの墓に父アブラムと共に葬られました。イサクを葬ったのは息子のエサウとヤコブでありました。ここからエサウとヤコブは確かに和解したことがわかります。なお、イサクの生涯は180年であったと書いてありますから、この時ヤコブは120歳になります。続いて36章では、ヤコブの兄エサウの子孫について記されています。とても長いところでありますが、この長々とエサウの啓示が記されているのはなぜでしょうか。その理由は、エサウもまたアブラムの子孫であることを示しています。創世記12章のアブラムから始まった物語は、その後イサク、ヤコブ、またこれからヨセフのように一貫して神の選びの民の物語となっていきます。しかしこの選びの歴史は、逆に言うと排除の歴史でもあります。アブラム子イシュマエルも排除され、イサクの子エサウも排除されました。ところが この排除された人々は全く捨てられたかというと、聖書はそうではないと言っています。エサオの子孫もまた祝福から漏れていないということです。先にイシュマエルを見に見こもったハガルに、神様は創世記16章10節に、私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やすと祝福を約束され、アブラハムの祝福がイシュマエルにも及ぶことを示しています。そして今日のところのこのエサオの啓示も長々と記すことによって、神様はヤコブの子孫だけではなくエサオの子孫をも心に留めておられることを示しています。それゆえ神の恵みは一見神から捨てられたかに見えるエサオとその子孫の上にも変わらずに注がれていることが、この36章のメッセージではないかと思います。そしてそのことは先民イスラエルから見れば異邦人である私たちにとっても大きな意味を持っているのではないかと思います。お祈りをいたします。主なる神様、今日ヤコブが道に迷った時、あなたは再び彼に現れて、ペトロに登れと行くべき道を示してくださったところに共に耳を傾けました。そこでヤコブは信仰の原点に立ち返って悔い改め、祝福された人生を歩み直すことができました。私たちにもそれぞれに神様との出会いの経験があります。その時に受けた神の愛を忘れることがないようにしてください。そしてその神の愛を繰り返し思い起こすことによって、道に迷った時、いつでもあなたの元に立ち返ることができますように、助け導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。